民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。世の中が激しく動いてますね。まず中曽根元首相の合同葬儀ですね。でこのね、中曽根さんってあまりメディアはね取り上げてませんけれども、戦時中に慰安所を作った張本人なんですよね。海軍の将校だったわけですね。彼らの表現をそのまま紹介しますと、土人女を集めて慰安所を作った、大いに効果があったというふうに、ね、報告書を書いてるんですね。こんな人のためにね、税金1億円も使っていいんですかね。メディアもこういうことをなんで騒ぎ立てないのかなと、もう本当に不思議です。それから安倍前首相、五輪運営委員会の名誉最高顧問に就任したそうですね。あれ、体調悪かったんじゃないのと思いますよね。どうなってんでしょう。仮病だったのかな。それから最近の菅政権、なんかね、携帯電話の料金を下げるだなんだって、人参をね、ちらつかせてますけれどもね。いや、なんかいよいよファシズムが始まろうとしているなっていう、本当にね、不気味な足音が聞こえてきますよね。というわけで、今日もですね、この菅政権にだけは言いたいことが山ほどあるぞといういつものメンバーでお送りしたいと思います。はい、それではここからですね、菅政権には言いたいことが山ほどあるいつものメンバーでお送りしたいと思います。
はい、岩田徹。
西尾彩子です。
西尾典明です。
はい、どうもお疲れ様です。皆さん、台風が近づいてますけれどもね、政界にも台風がやってくるんでしょうか。早速菅政権はね、なんかいろいろやらかしてますね。
やっちゃってますね。
ね、大丈夫なんでしょうか。
いや、大丈夫じゃないんじゃないですか。乱暴ですよね、自治会に対する態度がね。
しかも説明したくないっていうね、かたくなですよね。
なぜそう6に入れなかったかっていう理由がはっきりしませんもんね。理由はっきり言えませんもんね。
言えないんですよね。
だけどね、私ね、一つね、危惧があるんですよ。あれね、特定秘密にね指定してるんじゃないかなと思って、だから平気で答えは差し控えるっていうんですよ。そうじゃないかなっていう想像してるんですけどね。だから野党も答えを控えるって言ったら、それ以上追及しないでしょ。
どうなんでしょう、踏ん張りが足りないだけなのか、なんかちょっとその辺が分かんないですけどね。
特定秘密保護法は、踏み込んで質問をすると秘密を漏らすようにそそのかしたって言って検挙できるんですよ。
それはでもかなり厳しい、無理だと思いますね。
我々が主権者ですからね。
そうですね、
そこを履き違えなければ、やっぱり国民には説明しないといけませんよね。
だからね、ネット上で菅さんがね、説明にもなってない、なんか言い訳というか、俯瞰してなんか決めたとかね、なんかいう言い方してましたよね。
言いますよ、総合的俯瞰的な活動を確保する観点から判断した。本当すみません、意味がわからない。
ね、こんなんで通用するんだったら、交通違反で切符切られそうになってもね、総合的俯瞰的判断で私が一時停止しなかったとは言えないのであるとか言ってね、なんか逃げられそうですよね。
私仕事でね、経験があるんですけど、
はい、
企画書なんかに総合的って書くとね、えらい怒られました。
ああ、そうですか。
具体的じゃなくて抽象的だから、もっと詳しく説明しろと。で、総合的俯瞰的にっていうのはどういうふうにっていうハブでしょ。
ええ、
なぜっていう why じゃないんですよ、
うん、
答えになってないんですよ。なぜっていうのは6人が入れなかったのはなぜかって理由を聞いてるのに、どうしてかってことを答えないで、どういうふうに判断したかってことだけ答えてるんですよ。
そうですね、
理由になってないんですよ。
一言で言うとあれだよね、なんとなくね、あの説明はできないですけどっていう感じですかね、うん、
見返るとね、
真実はパンケーキの中に混ぜ込んじゃった
露骨ですよ。6人のうちの4人が安保法制に反対してるんですよ。1人がね、特定秘密法に反対してるんですよ。もう1人が共謀罪に反対してるんですよ。だから政権に反対してる人は学術会議に言いたくないんじゃないですか、うん、理由簡単ですよ。国連6人調べたらみんなそうです、
まあ、みんなそう思ってますよね。でもあの黒川さんの時のツイッターデモみたいな感じで、かなりツイッターでは、ね、学術会議に政治介入を許さないみたいな感じでかなり今盛り上がってますね。
ですけどあのそれをネット上が、ね、追い上げてるんですよ。最初はねあの日本学術会議への人事介入を許さないっていうのがハッシュタグが多かったんだけど、
はい、
それにネトウヤが反応して別のハッシュタグをつけて、それを上回る数のね、ことが起こってますよ。
それもあれですかね、自民党が雇ったアルバイトですかね。
なんかね、謀略みたいな感じで、中国との軍事研究には、賛成してるじゃないかとか、そういうことを書いてますよね。で、ハッシュタグつけて盛んにツイートしますよ。だから ハッシュタグ日本学術会議っていうとね、いろんなハッシュタグが出ますよ。反対派と賛成派ね、ほぼ半分、ツイッターでは。
で、問題はその菅さんの説明責任がちゃんと果たせてないっていうことなんだけれども、ネット上でのあのあれを見てると、なんか どっかそのすり替えが行われていてね、あの学術会議がけしからんとか、そもそも学術会議はあの国から補助金もらって、国から補助金もらってるのに、なんか不透明だとかね、要するにその政府が、そうやってそのすり替えっていうんですかね、あのそっちに矛先を向けようということで、あの非常にやってます、ね、誘導してますよね。
あと民放の番組がね、日本学術会議に入るとあの会員辞めた後で日本学士院に入って年間250万の年金をもらえるって報道したんですよ、
うん、
嘘だね、
それ間違いないですね。
だから何が何でも、今回のことは押し通すと。でなんか行政改革担当大臣が、
はい、
学術会議は行政改革の対象だと、あの学術会議を潰しにかかってる感じがしますね。
明らかな恫喝ですよね。あの補助金っていうか、があのもらってるからね、なんかその政府が判断するのが当たり前だみたいなね、あのそんなね、あのデタラメなことはなくて、法律上要するに政府から独立した機関だってはっきりと明記してあるわけですよね。でそれを形式的にあの政府が、あの首相があの認めるということで、80年代でしたっけ、中曽根内閣時代に中曽根当時首相が、あの形式的にあの承認するだけであって、その中身に立ち入って政府が判断することはありませんで、はっきりと国会で答弁してるんですよ、13年ですから。だから、要するにいつ、ね、どういう手続きを経て政府がその方針を変えたのかということも説明してないで、いきなし6人を除名、あの任命しないということは、あの大問題だし、あの説明を責任があるんですよね。
そうですね、学術会議法違反だということでね、なんかそれに関して ある人が反論してたんですけど、あの天皇も総理大臣を形式的に任命するわけで、今回やってるようなことがまかり通るんだったら、天皇が、ね、あのこの総理大臣気に入らないからって任命拒否したっていいじゃないかっていうね。
憲法違反ですよね。でね、今のね、その形式的に任命するっていうのは、国会の審議をね、YouTube で見たんですよ、
はい、
そしたら野党の議員が追及をして、83年当時に形式的に任命するってことを、確認してるんですよね、文書で残ってるんですよ、
はい、
議論の、煮詰めた過程も全部残ってるんですよ、
ええ、
それで現在、今の任命しなかった っていうのと、違うんじゃないかと、法解釈を変えたんじゃないかっていう野党が質問したんですよ、
はい、
そしたら憲法に基づいて公務員の、任命権は、国民固有の権利であるから、それを代表する内閣が、任命するんだという。エビチャーハンを作っていたのにカレーチャーハン作ったでしょって言ったら、いや同じシェフがやってるから変わってないんですよ。これね、ご飯論法って発明した人がいたでしょ、うん、あの人がチャーハン論法って言ってましたよ。
まあいずれにしてもですね、これ詭弁だっていうのはもうみんなが感じてることなんで、ね、これはもう説明がないとみんな納得しないと思うんですけど、どうやら菅さんは安倍晋三よりも答弁能力がなさそうですね。
そうですね。でね、大事なのは ね、日本学術会議がどういう組織かってことなんですよ、
うん、
肝心なのは、
ね、
でね、日本学術会議っていうのは戦前科学者が戦争に協力したり動員されたりして戦争につながっていったことに反省したのを原点にして、学術会議を作って、そういうことを再発しないようにしようって言って戦後作られたんですよね、終戦後ね。
あ、そうですね。
それで一番最初は学術会議の、会員っていうのは投票だったんですね、会員のね、全員のね。でそれはね、大学院の修士課程を出た研究者は全員投票権あったんですよ、うん、だから科学者の国会って言われて、でもそういう性格持ってるから政策提言なんかすると政府に厳しいこと言いますよね。例えば原子力開発に対する厳しい規制とか、軍事研究は科学者はやっちゃいけないとかね、そういうことを言うでしょ。そうするとそういう提言がね、政府には邪魔なんですよ。だから83年に選挙制から会員制に変わった時も、自民党の方から学術会議は変更してると、左翼の集団になり果てている、うん、だからこれは問題だって言ってね、攻撃があったんですよ。でその攻撃に応えるような形になっちゃったんですね、推薦制にしたってことはね、
うん、
政府にとってみれば日本学術会議の存在がね、目の上のたんこぶなんですよ。だからほら、私は潰しにかかってると思いますけどね。
新聞とか日本のメディアではそんなに書かれていませんけど、結局菅も日本会議じゃないですか、
ええ、
日本会議の発想からすればなんかすごく当たり前な気がするんですよね。だからその新聞が、
ね、
やっぱりさすが日本会議だねって外国のメディアみたいに書いてくれればいいなと思うんだけど、書きませんよね。
書きますね、
うん、
一緒に食べてますからね、
うん、でその最近なんだっけ、パンケーキで朝ごはん一緒に食べてるとかなんとか言ってたけど、やっぱ外国並みにメディアの人は政治家と一緒に飯を食っちゃダメ、お茶を飲んじゃダメっていうふうに決めてほしいですよね。
そうですね、
うん、
で学術会議のことについて言うと、サイエンスとネイチャーが批判してますね。あとルモンドと、イギリスの経済誌のフィナンシャルタイムズとロイター通信、
はい、そうですね、
ここはねすごい批判してますよね、
うん、
でヨーロッパっていうのは学術研究を非常に大事にするんで、国立アカデミーとか王立アカデミーとかあるんですよ、
うん、
イギリスなんかは王立アカデミーに80億だったかな、年間お金出してる、うん、だから日本は10億でしょ、
うん、
だからいかに学術研究を軽視してるか。でファシズムの初期症候群のところに学術研究の、軽視ってありましたよね、
うん
うん、あれをね今大がかりにやってるんじゃないかなっていう、そういう感じです。
今回はほら学問へ介入してるっていうことばっかりがニュースになってますけど、もうすでに表現の自由にも介入してるし、報道の自由にも介入してるし、もうあれやこれやの自由に介入して、今度はいよいよ学問にも手突っ込んだかって感じですよね。
だから日本ペンクラブがね、声明出しましたよ、表現の自由、学問の自由を危うくするって、
うん、
それから東大の教職員組合、全国大学院生協議会、横浜実験の弁護士団、日本マスコミ情報労働組合、日本映像学会とかね、
うん、
その法政大学の総長も抗議してるね。
そうですね、田中裕子さんのね、声明良かったですよね。
そ
菅首相の母校ですよね、
ね、
あと映画監督の是枝監督や、そういう表現者はですね、あのやっぱり表現の自由への侵害に当たるということで、あの声明だと出してますよね。
日に日に増えてますよね。
ね、今まで菅がやってきたことをただまあひたすらやってるんでしょうけれども、今までね、ゲシュタポみたいなことやってて、たまたまゲシュタポが政権取っちゃったみたいなもんですからね。本当にね、私は気持ち悪いですよ、と思う。
あのね、菅首相はね、私の地元の神奈川県選出なんですよ。
はい。
で、あの、よく知ってる人から聞いたんですけどね、菅一族ってのは、あれ秋田県ではね、恐ろしい一族なんですって、うん、反抗するとね、何すらされるかわからないっていう地元のボスなんですよ、うん、でそのボスが、首相やってるんだから何するかわかりませんよっていう人がいましたね。
まあそれはね、それは前の首相もそうでしたけどね。
秋田の、菅のことも、神奈川の菅のこともよく知ってるとかそう言ってました。
うん、豪農っていうか非常に裕福な、うん、やっぱりいい家庭だったっていうことですよね。それで、うん、法政大学の2部に入ったっていうのもね、なんかこう苦学生でみたいなイメージがあるけれども、ちょっと学力がちょっと足らなくて、なんか幼馴染だけ同級生かなんかで、ね、インタビューで会ったんですけど、やっぱり彼はちょっと学力があんまり良くないんで、うん、少しか入れなかったんじゃないのみたい な、 なんかそういうねコメントがあってね、でなんか英語でなんかトランプ、アメリカのトランプ大統領がコロナになって、なんかお悔やみのなんだっけな、ツイッターかなんかで、
お悔やみじゃないよ、
お見舞いのメッセージをツイッターでなんか送ったらしいんですよ。
I was worried って書いたんだけど、それって
心配していたっていうのは過去形、
うん、でもね、心配していたという、そういう気にしてたっていう、なんかそういうニュアンスなんですよね。で、その、なんか翻訳ソフトに入れたような、なんかもう、本当なんか、硬い英語でね、なんか自民党内からもね、もうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないですかって声が上がってるらしいですけどね。
だって、基本的に菅さん、日本語も主権者の国民に通じないような日本語を喋るんだから、総合的、俯瞰的とか。そもそも日本語ができないんだから無理して英語を使う必要ないですよ。
うん、そう
まず日本語で説明が分かる日本語を使ってる
し、そうですね。まあそれにしても国会開かないですよね。
うん、初心表明やりません
ね。いつまで伸ばすんでしょうね、これね。新記録作るつもりなんですかね。
起こすんでしょうね。
うん、
まあ後ろめたいことがそれだけあるってことです。
でも今の様子を見てると国会でね、答弁してもなんかボロボロになりそうですよね。
早くそれをやってほしいですね。まだ目が覚めてない国民の方々多いと思うので、そうですね、菅さんがいいと言ってる人もいるんで、びっくり。
ツイッター見るとね、菅さんがね、かわいい顔してね、卵みたいなね、ゆで卵みたいな頭してね、かわいい顔したイラストがね、バンバンバンバン流れてますよ、ツイッターで。で、菅さんかわいいねっていう女性がね、結構いるんですよ。びっくりしちゃったけど、パンケーキ食べるモダンなおじさんっていう、
それは伝統のメディア戦略ですね。
ね、ところでね、話変わりますけれども、ちょっと学術会議から一回離れたいんですけど、アメリカの、まあ、大統領と 大統領候補がテレビ討論して、で今度は副大統領候補がテレビ討論しましたよね。で、うん、でアンチョコを見ちゃダメと、あれさすがにね、潔いなっていうかね、まあそのテレビ討論会のあり方も、まあケネディの時代とは相当変わってきてますけども、何も見ないで、とにかく自分のこう能力で喋らなきゃいけないっていうのは、あれはね、なんかちょっとさすがに民主主義の国だなと思いましたね。うん、日本の国会なんか見てると、後ろから官僚がちょこちょこ取ってきて、なんか、シュシュシュってささやいて、なんかメモを渡して、それをただ読んでるだけじゃないですか。やっぱりああいうことをね、日本ではもっとしてほしいなと思うんですけど、できそうもないですね、なんかね。
私たちもそうなんですけど、学校で、 ディベートとかやらないですね。
そうですね。
教育にもっとそういう機会を取り入れた方がいいんじゃないかななんて思ってるんですけど、うん、
でも今ね大学でも文化系をなくそうとしてますからね彼らね。
いいですね、はい、あの軍事研究とかそういったこう彼らにとって役に立つことだけを残そうとしてるんですよね。
人文科学やってるとね、歴史にしても政治学にしても法学にしてもね、やってるとね社会を批判する立場に立ちやすいんですよ、うん、だって法律今守られてないじゃないかとか、歴史認識がおかしいんじゃないとか、これ憲法違反じゃないのってことがたくさん起こってますからね。だからやっぱりそういうのは邪魔なんでしょうね、
うんうん、
人文科学 社会科学に邪魔なんでしょうね。
あの学術会議があの過去に 2度ほどその、まあ、要するに軍事研究にはね、うん、要するに協力しないと、独立学問の自由を要するにそれをまあやっていくと、まあ、要するにそういうこう過去の先ほど言った戦争のねに協力したっていう反省を踏まえて、だからそれがすごく目障りだし、あのやっぱりなるべくそういうこう防衛っていうか軍事産業の方にそういう学問の携わる人たちとか、まあこれはもう文系理系関係なくね、あのそういう人たちをもう、利用していこうという、まあ、そういう意図がやっぱりあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、でもあのすごく有名な話ですけど、あのアインシュタインも原爆の開発に、ね、関わった一人ではありますけれども、原爆が使用されて、確か湯川秀樹でしたっけかね、あの日本の学者が向こうに行った時に、あの涙ながらに謝ったらしいですよね。
それは高校の時聞きましたけど、あのアインシュタインは私は理系ばっかり勉強していて社会科学を勉強しな社会科を勉強しなかった、うん、だから原爆を作ってしまった、そういう話してたみたいですね、
うん、
それで、バートランド・ラッセルと一緒にラッセル・アインシュタイン宣言とかして核兵器禁止をあの国際社会に呼びかけてますよね、
うん、
あれは原爆作ってしまったことへの反省じゃないかなと私は思いますけどね、
うん、そうですね、まあ、そういう意味ではね、今戦争をやろうとしている体制を作ろうとしているあの自民のなんていうんでしょう、日本会議、新党連絡会に、所属している議員さんたちは全く歴史の認識が違ってますよね。何も勉強してないなって感じですね。
国会議員は歴史と国語とあと英語、
うん、
必須科目にすればいいんですよね。
そうですね、
国会で議員会館でちょっと勉強して、
そうですよね、三原淳子みたいなね、ああいう発言とか杉田水脈みたいなのとかね、もうやめてほしいですよね、本当に。
そうですね、人権もちゃんと科目に入れないといけないですね。
で杉田水脈に至っては 今またあの逃げ回ってあの、ね、説明もしてないで、なんかブログで発信しますっていう寝ぼけたこと言って、なんかまたなんか逃げ回ってるらしいじゃないですか。あなたは嘘をついてますよね、
そう、
一般的な女性は嘘をつきませんよ。
でもあれがね、比例で1位になっちゃうんですからね、もうやっぱ自民党の責任ですね。
ああいう人が比例で1位っていう、だから自民党のこう本質っていうか、それが分かるっていうものですよね、
うん、まあ日本会議の思想には合ってたんでしょうけどね、
うん、だから今の自民党は日本会議に乗っ取られちゃってみたんですよね、
うん、
だから小川誠さんなんか、もう政界に退しましたけど、あの憲法9条は世界遺産だっていうのを本書いてますからね、
うん
うん、だから亀井静香さんとか野中裕美さんなんかもね、あの安倍政権に反対してましたよね。
村上誠一郎さんなんかもあの安保法制の時は反対してましたよね、
うん、
だから昔の自民党だったら反対するようなことを平気でここやろうとしてるっていうか、だから昔の自民党と同じように考えてるという、私言いたいのは昔の自民党とは違うんですよってことですよね。本当にあの日本会議にこう全部乗っ取られて日本会議風にこうなってしまった、だから海外のメディアがウルトラ右翼って言ってるようにね、そういう形の、まあ、カルト集団みたいな感じになりましたね。本当にあの杉田水脈とかあの見てると カルトですよね。取り憑かれたように、あの戦争は魂を、心を浄化するとか、なんか常識外れなことばっかり言ってじゃないですか。
いや、カルト集団みたいじゃなくて、あれはカルトですから。もう海外ではもう日本会議も創価学会ももうカルトっていうふうに言われてますからね。もうそれをはっきりね、日本のメディアも書いてほしいですよね。さあ、そろそろ時間もなくなってきているんですけれども、戦争法案、秘密保護法、共謀罪、その他もろもろ、これらをですねリセットしていただくためにも、やはりね政権交代が必要だなというふうに思うわけですけれども、まあそれも簡単な道のりではありませんけれども、まず政権交代に向けてですね、野党共闘の可能性、どのように思われますか？
立憲民主党は変わりましたよね。昔はね、あの新自由主義的な傾向があったんですよ。立憲民主党の中にはそういう人たちが多かったいたんですよね、結構ね。だけどそれがね、分配を、富の再分配を重視するっていう、そういう風になりましたね。で、所得税減税か消費税減税を直ちにやるべきだって、これね、あのうちの選挙区のね、あの枝健二さんが言ったんですよ。枝野さんに言って、これを飲んでくれるんだったら俺は合流するよって。で、枝野さんがそれを飲んだんです。で、立憲民主党ってのは経済政策弱いから、あ、俺を経済政策担当にしてくれって言ったら、人事を見たら枝健二さんが経済政策の、担当の副代、あの代表代行になってますよ。だから今度はしっかりとそういう主張を立憲民主党はしていくんじゃないかなって思います。
なるほど、わかりました。さあ、聞いていただきました。なんだかね、世の中が本当にどんどんどんどん危険な方に動いているなという気がしますけれどもね。まだ国民の多くは気づいていないようですけれどもね、これほったらかしておくとどんどんどんどん火事が広がりますからね。消火活動は今のうちですね。毎回申し上げておりますけれども、この国の主は我々主権者、国民ですからね。我々がしっかり監視していかないといけません。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。